3の2、その旅人は何者なんですと私は聞いた。何でも甲府の人間だそうですと十兵衛さんは説明してくれました。それから1週間ほど前に諏訪の温泉宿に泊まっていた若い男と女があって、宿の女中の話によると、女は青い顔をして毎日しくしく泣いているのを、男はなんだか叱ったり脅したりしている様子が、どうしても女の方では嫌がっているのを、男が無理に連れ出してきたものらしいということでした。それでも逗留中は別に変わったこともなかったのですが、そこを出てからどこでどうされたのか、その女が顔から胸へかけてズタズタにむごたらしく切り刻まれて炉端に放り出されているのを見つけ出したものがある。無論にその連れの男に疑いがかかって、警察の探偵が木曽路の方まで追い込んできたのです。すると後から来た筒袖の男がその探偵なんですね。そうです。前の洋服がその女殺しの犯人だったのです。とうとう追い詰められて、ピストルで探偵を2発撃ったが、当たらないので、もうこれまでと思ったらしく、今度は自分の喉を撃って死んでしまったのです。親父と私とは顔を見合わせてしばらく黙っていると、宿の亭主が口を出しました。じゃあその男の後ろには女の幽霊でもついていたのかね。小児や犬がそんなに騒いだのを見ると、それだからね、と十兵衛さんは久らしく息を飲み込んだ。俺も急にゾッとしたよ。いや、俺には全く何にも見えなかった。屋敷にも見えなかったそうだ。が、小児は震えて怖がる。犬は気違いのようになって吠える。何か変なことがあったに相違ない。そりゃそうでしょう。大人にわからないことでも小児にはわかる。人間にわからないことでも他の動物にはわかるかもしれない、と親父は言いました。私もそうだろうかと思いました。しかし彼らを恐れさせたのは、その旅人の背負っている重い罪の影か、あるいは殺された女のものすごい姿か、確かには判断がつかない。どっちにしても私は後ろが見られるような心持ちがして、だんだんに親父のそばへ寄っていった。ちょうどかの太吉という小児が父に取り付いたように、今でもあの時のことを考えると心持ちがよくありませんよ、と十兵衛さんはまた言いました。外には暗い雨が降り続けている。亭主は黙って炉に蘇陀をくべました。その夜の情景は今でもありありと私の頭に残っています。定本、異様の怪談集、岡本喜道伝記小説集、その2、原書房、1999年、平成11年7月2日、 第一冊。初出、文芸クラブ、1897年、明治30年。著者について、1872年10月15日から1939年3月1日。劇作家、小説家。本名はケイジ、別号に狂気堂。イギリス公使館に勤めていた元徳川家御家人、敬之助の長男として東京高輪に生まれる。幼くして歌舞伎に親しみ、父の影響を受けて英語もよくした。東京府立一中卒業後、1890年、明治23年に東京日日新聞に入社。以来、中央新聞社、営利日報社などを経て、24年間を新聞記者として過ごす。この間、1896年、明治29年には、諸女戯曲、詩神伝を発表。岡鬼太郎と合作した、黄金のシャチ、噂の高波は、1902年、明治35年に歌舞伎座で上演された。江戸から明治にかけて、歌舞伎の台本は劇場付きの台本作家によって書かれてきたが、明治半ばからは坪内逍遙ら演劇界革新の担い手に新作を仰いだ新歌舞伎が台頭する。二世市川左團次に書いた「維新前後」、1908年。修善寺物語、1911年の成功によって、鬼童は新歌舞伎を代表する劇作家となった。1913年、大正2年以降は作家活動に専念し、生涯に196編の戯曲を残す。コナン・ドイルのシャーロック・ホームズものを原著でまとめて読んだのをきっかけに、江戸を舞台とした探偵小説の構想を得、1916年、大正5年からは、半七捕物帳を書き始めた。